声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見破るボイストレーナーミカです。さて、今日は声の説得力が段違いな人、これについてお話しさせていただきます。私は現在声カルテという声をグラフ化するそういうタイプ別診断ができるやつをね、無料で開放しておりまして、それのタイプ別の中でもクジラタイプ、これについてのお話となっております。説得力がもうすごいすごいっていうのがクジラタイプの声の方で、どういう声質とか印象を与えるかなみたいなことをクジラタイプについて深掘りさせていただきます。声カルテもしまだ使ってないよという方、ぜひぜひボイシーお聞きの方はチャプターのリンクで、 Spotify やスタンド FM をお聞きの方は概要欄にリンク貼っております。無料で使えるやつですので、もうほんとお気軽に使ってみてください。さあ、では本題でございます。クジラタイプ、実はですね、これ全部のタイプの中でおそらく一番数が少ない、出現率が低いやつかなというふうに思います。出るとしたら男性に多いかなという感じなんですけど、このタイプの方はね、自分の声が低すぎるって悩んでる方がクジラタイプに多いかなという、そういう感じです。でもちょっと本当に悩まないでほしい。もうとんでもない武器だよっていうのを伝えたい。ちなみに私はこのクジラタイプの声がめちゃくちゃ好きです。いっちゃん好きやと思う。いやー、すごいよ、低音の魅力ってすごいんですから。ちょっと熱く語っていくことになると思いますが、どうぞついてきてください。クジラタイプの声の方はね、低いです。低めの声です。低いだけじゃなくて、深い、そう、深いんですよ。で、その声に独特の渋みみたいなものがある方、ちょっとね、数値的に分析で出てくる、特別な数字があるんですけど、その指標がちょっと低めなので、息と声がこう混ざった感じが出るんですけどね、これがね、深みを生むんですよ。かっこいいんですよ。なんか重みがあるっていうかな、なんかこの声で例えば同じ言葉を別の人が言ったとするじゃないですか。でもね、クジラタイプの方が言った言葉の方がなんか説得力あるっていうか、いやそうっすよねってこうずしんってくるあの感じ、いやー羨ましい限りです。いやー、クジラタイプの声の方はね、圧力があるわけじゃない、この声に圧力があるわけじゃないのに、この低音が鳴った瞬間にパッと空気がね変わるんですよ。なんか言葉が少なくっても存在感すごいみたいな感じかな。いや、かむしろ少ない方が効果的。なんか映画の予告とかナレーションとかね、ドキュメンタリーのやつとか、あれを思い浮かべてもらうと分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、あの辺の声の方がクジラタイプの声に、なるかなと思います。で、なんでね、このクジラタイプにしたのかっていうところなんですけど、ちょっと迷ったんですよ。クジラって、水の中で過ごしているから、声みたいなね、他の犬タイプとか羊タイプも、果たして声っていうのになるのってなったら違うから、なんかね、あくまで印象なんですけど、クジラはね、実は海の中でこう低い音で鳴くんですよ。知ってました？でね、その声って、何百キロ何千キロまで先まで届くような、そういう声なんですよ。声音なんて言うんですかね。これはめっちゃクジラやなって思って、大声じゃなくても遠くまで届く、それがクジラタイプの印象にすごく合致するなというふうに思って、なんかね、そう張り上げてわーって 言わないで残る感じがするんですよね。なんかね、普段は静かで深いところにいて過ごしているんだけど、やっぱクジラがいるっていう、その存在感たるやっていう感じ。そう、あれをなんか声の印象に合わせたいなということで、クジラタイプっていう風にさせていただきました。で、私はこんな感じでクジラタイプの声めちゃくちゃ大好きなんですけど、もしも、課題を挙げるとすれば、低いのでね、声が怖いとか近寄りがたいっていう風に、第一印象とかでね、思われることがあるかもしれないなっていう風に思います。声が低くて渋くて、で、そこに無表情で話す っていう風になると威圧的に聞こえることもあるかなという風に思いますし、特に電話とかオンラインとか顔が見えないコミュニケーションってあるじゃないですか。ああいう場面ってね、結構怒ってるって思われてしまいがちだと思います。なのでぜひね、ちょっと表情を、笑顔でまでいかなくていいので、ちょっとだけね、ほっぺた、頬骨をくっと上げるような感じで、微笑みながら喋ると、その怒ってるみたいな風な印象は かなりね、軽減されるんじゃないかなというふうに思います。で、あと低い音ってね、クジラなんかまさにそうなんですけど、低い音なので人間の耳にはちょっと聞こえにくい周波数帯で鳴いているんですね。で、人間の声なので聞こえないことはないんですけど、でもちょっとこう聞き取りにくいところの音が鳴りますので、こう滑舌がね、なんていうのかね、滑舌が良かったとしてももごもご聞こえてしまうみたいなことがあるんですよね。なので、ぜひぜひ微笑みながら微笑むだけで口の中の空洞広がって声が通りやすくなりますので、ちょっとね、怖いとか思われにくいようにするためにもですし、あともごもごして聞こえにくいようにするために微笑みながら、ニッコニコじゃなくて大丈夫です。ちょっと微笑むぐらいで喋るだけで、声の届き方が変わってくるので、ぜひぜひそんな風にやってみてください。いや、でもちょっとね、あれですね、クジラ声の方に微笑みながら喋られたら一発ノックアウトかもしれないめっちゃ良くないですか？ちょっと想像しただけでテンションが上がってしまいますなので、クジラタイプの方ね、低い声でって悩まれてる方いるかもしれないんですけど、本当悩まないでほしい。むしろ変えないで、声を変える必要なんか全然ないですそうじゃなくって、表情とかで補うというか、もっとそれだけで声のトーンがね、変わりますので、柔らかさも加わりますしね。いやー、いいと思います。しかもこの低音なのに笑顔、このギャップたまらないです。好感度むっちゃ上がると思います低くて深い、味わい深い声なんだけど、さらに柔らかい、これはちょっと最強すぎるんじゃないでしょうか。たまらないです声の迫力もあって柔らかさもあって、いや、これはね、ぜひぜひちょっとね、口の開け方とか、ほっぺた、頬骨上げるだけで良くなっていきますので、ぜひクジラタイプだったっていう結果が出た方は、この辺意識して声を出してみてください。私が一番大好きなクジラタイプ、ちょっと熱く語りすぎたかもしれないんですけれど、そういう声の印象だよという、そんなお話でございました。さあ、あなたは一体何タイプの声でしたでしょうか？ぜひ教えていただきたいですし、お友達と一緒にね、俺クジラやってんとかね私はクジャクやったわみたいな、そういう話をしてもらいたい。もうぜひぜひ、声カルテで楽しんでもらいたいなと思いますし、自分の声って結構嫌だなって思ってる方多いと思うんですけど、声にコンプレックスがあるっていう方結構多いです。私ももちろんそうだったんですけどでも声の魅力ってめちゃくちゃたくさんありますので、ぜひね、自分の声嫌いにならないでほしいなっていう思いもあって、この声カルテをやっております。ぜひ楽しんでみてください。では、今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。